ですね、こう人間っていうのはいろいろな裏のがあってもいいんですけども、公的な立場にある人とか、まあ、社会的にある程度の指導の位置にあるっていうことですね。例えば政治家なんか典型的なもんですが、まあ、私なんかも大学の先生ですから、まあ、どっちかっていうとやっぱり社会の指導的なことを言うわけですね、まあ、少なくとも学生 に対しては指導員なんですよね、まあ、そういう人たちはですね、私は個人的なことは別ですよ、個人的ないわゆるスキャンダルみたいなことは別なんですが、公的なことはですね、常に自分が正しいと思うことをしてなければいけないと思うんですね。当たり前ですけど、自分自身が公的なことですよ、公的なことで間違ったことをしているっていうのは良くないわけですね。今日ちょっとした講演会みたいなのがありまして、私がそこでいろいろな話の途中で言ったんですが、私の勤めていた中部大学っていうところも大変にいい大学なんですが、そこから去年ですね、電話が、もう非常に責任のある非常に高い地位の人から電話がありまして、大村さんのリコールを、武田先生は大村さんのリコールの発起人なので、そういう先生には辞めてもらってくれという申し入れがあったけども、先生どうされますかという電話があったんですね。で、私はですね、まあ、すぐ答えたのは、リコールを、知事のリコールをするというのは国民の権利ですから、別に権利を行使したからといって大学の先生を辞めなきゃいけないということは、まあ、ないと思っておりますと。しかし、リコールを辞めるか大学の先生辞めるかと言われたらですね、それを選択しろと今この電話が言われるなら、私は大学の先生の方を辞めますと。大学の先生は、まあ、国民の権利とかそういう基本的なもんじゃありませんからね。ですから他の職業でなんとか生きていくしかないんですが、選挙権とかリコールの権利とかそういうのはもう国民自治の権利ですから、それをまあ放棄するようではですね、私も学生に対して偉そうなこと言えないんでですね、まあそれはそうしますというふうに言ったんですね。でこの話をしましたらね、会場の雰囲気はですね、そんなこと言っちゃいけないんじゃないのっていう雰囲気でしたね。まあ丸日にしとくことだよと、そういうこと丸日で言ってきたんだからということなんですね。しかし私はね、公的な立場にあったり学校の先生だったり、そういう人たちがですね、不正をやってはいけないと思ってるんですよ。だって学生に向かって、君はこうしろこうしなきゃいけないなんて言ってる人はね、裏で変なことしちゃいけないわけですよ。でおそらく、まあ、大学のかなり上の方の人に電話してくるとか言ってくるっていう人はですね、普通の人ではないんですよ。また普通の人からその言ってきてもですね、メールかなんかで武田辞めさせろなんてのは今までも山ほどあるんですが、そういうものは取り継ぎませんから、今度私に大学の首脳部が私に取り継いできたっていうことは相当上の人なんですよ。そしたら相当上な人がね、僕のリコールを下ろさせようと思って裏から大学にプレッシャーをかけてきたと考えられるわけですよ。いや他にも考えられるかもしれないけど、個人的な恨みなんていうのも考えられますけどね。で一応まともに考えるとそういうことなんですよ。で私はもうそういう不正みたいなことがもし日本にはびこったらですね、もう日本がね暗くなっちゃうと思うんですよ。僕はいつも自分の子供とかなんとかいうことを言うんですけどね、まあ、子どもたちに残す日本はですね、やっぱり正直な日本を残したいんですよ。日本のね非常にいいところは正直だってことなんですね。まあよく私が話するのは、中国ヨーロッパ人が中国に行くと船の渡しでね必ず騙されると、まあ、日本円で言えば10銭のところを外国人と見ると30銭と言うと。ところが日本に来てみると、日本の船の渡しはですね、日本人が10銭なら外国人も10銭と言うと、要するに騙さないと言うんで、非常に好意を持ってくれてるんですね日本に。やっぱりこれは僕は日本の財産だと思うんですよ。日本人が嘘つかないっていうことは財産だと思うんですよ。それが船の渡しのようなですね、まあ船の渡しの人を差別するわけじゃないですけど、一応僕らのような政治家とかね、大学教授のような指導層じゃない人が嘘つかないんですよ。それがやっぱり日本の文化なんですよね。もう一つ私がいつも言うのは、イザベラ・シッドモアの旅行記で、東北を旅行してたイザベラ・シッドモア、女性ですけどね、 非常に、旅館でよくしてくれたんで、その女中さんに、少し包んで、これお礼でっつって渡そうとしたら、女中がですね、私はいや受け取りません、私は自分のすべきことをしただけですからと言ったと。でもイザブラ氏ともはもうびっくりしてんですね。まあ、これもやっぱりヨーロッパ人っていうのは差別感がありますからね。ですから旅館の女中がね、お金取るの断るっても考えられないんですよ。つまりヨーロッパはもう貧困な人はね、下層階級の人は何でもやるっていう感じなんですね。だから上流階級にいるっていう人が真実を守るとか誠実さを守るっていうんであって、非支配階級はですね、野獣のようなもんだっていうのがヨーロッパ人の考え方だけど、日本は階級制がありませんからね。天皇陛下のもと誰でも同じだという意識が強いですから、だからむしろ政治家とか大学教授が裏で悪いことして、それで庶民はむしろ正直に生きてるっていうのが、これが日本文化ですからね。だからその通り女中はしたんですよ。こういう文化が日本を支えてきて、日本という国を今まで発展させてきたんですよ。それから蒙古襲来の時と戦って勝ったのは日本だけですからね。あれは別に神風が吹いたわけじゃなくて、特に公安の駅ですね、本格的に攻めてきた公安の駅の時に3ヶ月にわたって蒙古の軍隊は日本に上陸できなかったんですからね。海上生活してたわけですから、その海にずっとね、日本の博多の沖の海に夏に3ヶ月もいたら必ず1回台風に遭いますよ。これで全滅しちゃったっていうだけのことで、別に来週襲来してきた時に台風が吹いたわけじゃないんで、これはまたそういう嘘をつく人がいましてね、全く困っちゃうんですけど、まあ、それから日露戦争でも勝った、日露戦争で勝ったっていうか薩英戦争で勝ちましたよ。もう薩摩の人は偉い、本当偉い、魂がありますね。まあそういう日本を作ってきたっていうのはですね、やっぱり全員一丸だったからですね。日本人全員で一丸なんですよ。別に誰彼とかそういうことじゃない、それの日本の財産なんですよ。ですから私ね、今日ちょっと言うのに迷いましたよ。いやー、このだけどこういうことを最近みんな隠すんですよ。言ったらいいんですよ。別にもう本当だったらね、僕は人間言ってきた人を知らないんですよ。ただ大学の偉い人が言ってきたとこ見ると、結構偉い人が言ってきたんだなと思いますよ思うけども、まあ、それはまあさておいてですよ。そういう民主主義を犯すようなね、知事のリコールの発起人、僕を下ろそうと思って裏から大学関係ないですからね、僕は個人としてやってんですから、大学にその圧力をかけて僕を大学教授から下ろそうと思った。まあ僕はこの4月に大学クビになったんですけど、それが影響してるかもしれませんよ。そんなのはもうかなり大きいことですけど、それはまあ日本のマスク NHK とかそういうところは人権守ってくれないですよ。どこも人権守ってくれません。そういうのはね、もうみんな見て見ぬふりですよ今はね。本当にこうダメなこう世の中になりましたね。つまりその正義とかそういうものに対して非常に厳しい日本だったんですよ。恩義も感じてですね、それが良かったですね。そういう日本にまた僕住みたいですよ。いやね、僕の若いちっちゃい頃はやっぱりそういうのが少し残ってましたね。日本人は嘘をつかない、お天道様の下では嘘をつかない、お天道様の下では嘘をつかないなんてはね、世界で日本だけですよ常に正しい。つまりここで重要なことはね、自分がいつも正しいと思うことをしているかってことですよ。これ何回も言いますけど、私的なことじゃないですよ。ちょっと自分は地だとか、この前ちょっとテレビで言ったんですけど、そういうことじゃないんですよ。そうじゃなくて公的なことですね。やっぱりこの頃ね、週刊誌がね、私的なスキャンダルなんかを盛んに言うんで、そっちとごっちゃにしてる人いるんですけど、私的なことはね、いろいろ家族にもいろいろ問題点がある人がいるんですよ。だけど家族のことなんて別に秘密にしとったって嘘ついたってなっていいんですよ。職務に関係なかったらね。だけど自分の仕事とか自分の公的な立場ですね。だから、愛知県知事のリコールを僕が発起したので、その先生は大学教授を辞めさせろと大学にかけてくるというのは、もうこれは完全に公的ですからね。公的な行動ですから。憲法に違反するとか、 職業のなんかを違反するとかそういう話ですからね、学問の自由に反するとかそういう話ですから、完全に公的です。その公的なものを軽視してですね、隠して、それでスキャンダル的なものだけ騒ぐっていうのはね、ちょっといただけないですね。やっぱり日本文化の衰退だと私思うんですよ。だから私がですね、この事実は事実なんですよ。全然事実ですから、もう電話が現にあったんですから事実なんですが、事実を言ったらですね、会場がですね、先生そんなこと言って大丈夫なのという反応をしたと、こっちが問題なんですよ。つまり現在の日本はですね、そういうその偉い人っていうかね、社会を指導する人は嘘をつくと、もしくは隠し事をするということが前提になってるっていうのは、ちょっと悲しい思いを今日はいたしました。